ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月8日にはコンサートを、12月13日にはシンポジウムを開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本では毎年12月10日から16日の1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。日本政府では今年の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として2つの政府主催の行事を予定しており、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に対する国民の関心を喚起し、オールジャパンで拉致問題解決に取り組むとの姿勢を国内外に対して示すこととしています。一つは拉致問題啓発コンサートです。このコンサートは俳優である須川雅彦さんの呼びかけにより音楽家の宇崎竜童さん、秋陽子さんのプロデュースで12月8日月曜日に東京で行われます。またこのコンサートには宇崎さんと秋さんからの声かけにより多くの有志のアーティストにもご出演いただく予定です。今後政府インターネットテレビやテレビ CM、 街頭ビジョンなど各種メディアで広くコンサートに関する広報を行う予定です。もう一つの政府主催行事は12月13日土曜日に東京で開催する対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムです。北朝鮮に向けたラジオ放送としては現在お聞きいただいている日本政府のふるさとの風や特定失踪者問題調査会が放送する潮風の他にも韓国やアメリカの団体によるさまざまな放送があります。今回の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムでは従来から対北朝鮮ラジオ放送に携わっている日米韓の関係者が一堂に会してその活動や経験について共有する目的で開催します。またその様子を広く国内外に紹介することで拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権問題の改善に向けた国境を越えた取り組みが強まる機会となることを期待しています。これらの活動を通じて得られる国内外の関心、理解、そして支持を力としながら日本政府として 拉致問題の解決に向け引き続き全力を挙げていきます。なお、これらの2つの政府主催行事は短波ラジオ放送で生放送をします。拉致問題啓発コンサートの模様は12月8日月曜日夜6時から7時まで、周波数 15,150kHz、 夜7時から9時まで周波数 9,930kHz で放送します。また対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの模様は12月13日土曜日昼1時半から4時まで周波数 15,150kHz で放送します。ぜひお聞きください。そしてこの北朝鮮人権問題啓発週間に関連し、11月14日山谷拉致問題担当大臣が閣議後の記者会見で新たな拉致問題啓発用のポスターについて発表しましたので、その発言用紙をお伝えします。この度拉致問題の解決に向けたオールジャパンの姿勢を国内外に強く示すために、拉致問題啓発用ポスターを一新いたしました。津川雅彦さんのご協力を得まして、新たなデザインのポスター、そして横田めぐみさんの写真を用いたポスターには横田早紀江さんの直筆のメッセージが記されております。明日の11月15日は横田めぐみさんが昭和52年中学1年生13歳で拉致された日であります。本日このタイミングで発表させていただきました。あれから37年が経ちまして、今横田めぐみさんは50歳でいらっしゃる。早く取り戻さなければ、必ずご帰国いただかなければと思っております。本日は横田茂さんのお誕生日でもございまして、めぐみさんは茂さんのお誕生日に串をプレゼントされて、お父さんおしゃれをねと言われて、そして次の日に拉致されて37年が経ってしまっているという状況でございます。家族のご高齢化が進む中で、切迫感を持って強い姿勢で解決に向けて取り組んでいきたいと思っております。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。11月21日日中韓三国首脳会談の開催を希望する韓国について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月13日に ASEAN プラス3首脳会談、東南アジア諸国連合と日中韓三国の首脳が集まって行う首脳会談の席上で、韓国のパク・クネ大統領は遠くない将来に日中韓外相会談をまず開催して、それを土台にして3カ国日中韓の首脳会談が開かれることを希望するという強い意欲を示しました。この同じ日11月13日には韓国の外交部の報道官、代弁人ですが、韓国政府はこれまで日韓の首脳会談に対して前提条件をつけたことはないと、今まで韓国が言ってきたことは慰安婦問題などのその過去の傷を癒す努力が必要だという、それは日韓の首脳会談のための環境を作る、環境に関する話として言ってきたんだという言い方をしまして、で、そういう立場は日中韓の首脳会談にも当然当てはまるということを強調しましたので、 まあ、したがって韓国は前提条件なしに日中間の首脳会談を開催したいという、そういう意欲を非常に強く示したということになります。まあ、その背景を考えてみますと、11月10日に日本の安倍総理と中国の習近平国家主席の首脳会談というのが初めて実現をいたしました。まあ、こうしたその日本と中国は、まあ、最悪の事態になることを避ける機会というものを、まあ、当然作ったわけですが、まあ、そういうものを見てですね、韓国の間も、韓国も日本との間で最悪の事態を避ける、まあ、そういう機会を作るべきではないかという声が出てきておりましたし、韓国政府があまりにも強硬にその日本との首脳会談を拒否しているということが、まあ、自国にとって不利になるという、まあ、そういう考え方が当然あったというふうに考えられます。このパク・クネ大統領が意欲を示した日中韓首脳会談というものに対しましては、日本の安倍総理も非常に積極的に支持をいたしております。したがって12月の末までにですね、まず日中韓外相会談が実現をして、まあ、来年に入って、まあ、1月2月早い時期にも日中韓の首脳会談が実現する可能性というものが今十分に考えられるということが言えると思います。日中韓首脳会談というのは実は変則的な首脳会談であります。と言いますのは、日本と韓国は首脳が出席をいたします。今であれば安倍総理とパク・クネ大統領が出席をすると。しかし中国だけはナンバー2である国務総理が出席することになっております。李克強総理が出席するということでありますが、したがって本当の意味での参加国は全て首脳が参加する会談というわけではないわけでありまして、まあ、それを考えてみますと、今回はソウルで開催されますが、この参加国首脳会談が終わった後、あるいはその前後に、まあ、本来であれば2カ国の首脳会談、日韓、あるいは中韓という首脳会談があって当然なわけですが、まあ、韓国が中国と首脳会談を開催しないと言ってもですね、相手が首脳ではないナンバー2のリ総理でありますから、まあ、それほど大きな問題ではないということになりますし、まあ、したがってそう中国と会談を持たないことで日本とも首脳会談を持たないという形を取ることがおそらく可能であります。まあ、したがってこの日中韓首脳会談の時にはですね、日韓の首脳会談を別個に開催しなくても大きな問題にはならないという、まあ、そういう思惑が韓国側には当然あると言っていいと思います。ソウルでまず日中韓首脳会談が開催されますと、その次は日本で開催されるということになっております。まあ、したがって2015年はですね、まあ、まずソウルで開催されて、その後は東京で開催されるということが考えられます。で、2015年は日本と韓国が国交を正常化して50年という節目にあたる年でありますが、まあ、そこに合わせて日中韓という3カ国の首脳会談という形ではありますが、まず安倍総理がソウル、韓国を訪問する。まあ、そしてその後にパク・クネ大統領が日本の東京を訪問するということが実現すると考えられるわけでありますので、日韓首脳会談の開催に向けて、まあ、少し環境が整うということが言えるかと思います。まあ、その点で一番注目されますのは3月1日のいわば独立運動の記念日のパク・クネ演説であります。まあ、そこでパク・クネ大統領が日韓首脳会談に対して柔軟な姿勢を取るかどうかが極めて注目されるところであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。 今回は平成25年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮に対する措置の実施についての部分をご紹介します。北朝鮮によるミサイル発射や核実験実施といった一連の挑発行動を受け、また北朝鮮が引き続き拉致問題について何ら誠意ある対応を見せていないこと等を総合的に勘案し、政府は国連安保理決議に基づく措置に加えて、これまで一連の対北朝鮮措置を決定し、これらの措置を実施してきた。政府は平成25年4月、北朝鮮による核実験の実施を受けて、同年3月に採択された国連安保理決議第2094号を実施するための国内法上必要な手続きを取るとともに、すべての北朝鮮籍船舶の入港禁止措置、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置、および北朝鮮に向けたすべての品目の輸出禁止措置について、これらを2年間継続することとし、また北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連、および弾道ミサイル関連計画等に関与するものとして、追加的に1団体および4個人に対して資産凍結等の措置を講じたことを発表した。さらに、平成25年8月30日、北朝鮮が国際社会の強い反対にもかかわらず、依然として核・ミサイル開発を継続し、拉致問題について何ら具体的な行動を見せていないこと等を踏まえ、9団体及び2個人を資産凍結の対象として追加的に指定することを発表した。北朝鮮に対し、諸懸案の解決に向け、国連安保理決議や6者会合共同声明を完全に実施し、国際社会との関与を通じた前向きな対応を取る道を選択するよう求めるため、政府は引き続き、一連の国連安保理決議に基づく措置や、我が国独自の措置を着実に実施しつつ、米国、韓国、さらには中国、ロシアといった関係国と緊密に連携して取り組んでいく考えである。以上、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、北朝鮮に対する措置の実施についての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は加山雄三で君といつまでもをお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz 夜11時30分からは周波数9960kHz 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz 夜12時からは周波数 9975kHz 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。